今日はレビ記の24章と、25章です、ここでのメッセージの題は主のものですね。主のもの、ということで、この前の23章からですね、この約束の地にこの入ってからのことがこう念頭に置かれたこの神様の戒めに入っていってます。でこの前は例祭ですね、例年行われる神様に対する祭りをこの学びました。そして25章では今度はこの約束の土地に安息ですね、この土地の安息を与えるというところがあるんですが、まあ、その間にですね、この24章のところで、この日ごとに行わなければいけない、この祭司の務めが、まあ、その挿入的にこの書かれています。で、早速ですね、この24章1節から読んでみたいと思います。ついで主はモーセに告げて仰せられた。あなたはイスラエル人に命じて、灯火を絶えず灯しておくために、灯火用の質の良い純粋なオリーブ油を持ってこさせよ。アロンは会見の天幕の中、証の箱の垂れ幕の外側で、夕方から朝まで、主の前に絶えず、その灯火を整えておかなければならない。これはあなた方が世を守るべき永遠の掟である。彼は純金の燭台の上に、その灯火を絶えず、主の前に整えておかなければならないとあります。ですね、この最初のところですね、このアロンの子らって書いてあるように、この祭司が、アロンの子らとは書いてないか、アロンですね、アロンとしか書いてませんけれども、まあ、その後もですね、ずっと続くわけですが、食台があることをですね、この皆さんご存知だと思いますね。で、この食台に、ちゃんと、こう、オリーブ、油ですね、このオリーブ油ですね、質の良いオリーブ。これを、いつもやっとかなかったら、こう、消えてしまうわけですね。だから、絶えず、灯火を、こう、そこで灯しておかなければいけないという、この戒めですね。そして、これはもう毎日ですね、この夕方から朝まで主の前に絶えず、もう、24時間、ずっと絶えずということですね。ですからもう毎日毎日見ていかなければいけないものですが、で、次に5節から9節まででは、備えのパンについての話が書いてあります。あなたは小麦粉を取り、それで和型のパン12個を焼く。一つの和型のパンは10分の2エパである。それを主の前の純金の机の上に、1並び6個ずつ、並びに置く。それぞれの並びに純粋な乳香を添え、主への火による捧げ物として、これをパンの記念の部分とする。彼は安息日ごとに絶えずこれを主の前に整えておかなければならない。これはイスラエル人からのものであって永遠の契約である。これはアロンとその子らのものとなり、彼らはこれを聖なるところで食べる。これは最も聖なるものであり、主への火による捧げ物のうちから彼の受け取る永遠の分け前であると。備えのパン、これは聖女ですね、この幕屋のこの聖女のところ入って、右側にあります。で、先ほどの食台は左側にありますが、この右側にある、この、備えのパンのところ、台ですね、机。そこに12個のパンをこの置いていますね。で、これは安息日ごとにと書いてありますから、毎週土曜日ですね、7日ごと1週間ごとに備えていくわけですね。ダビデがサウルの手から逃げているときにですね、このゴリアテの逃げていて、その祭司のところにやってきて、そして、今、ちょっと、戦いのようにあるから、ちょっと剣と、あと食べ物がないから何か食べるものをくれませんかっていうふうにお願いしたんですね。で、ダビデは、この剣をですね、ゴリアテと戦った時に、ゴリアテが持っていた剣を、受け取って、で、その時に、 パンを与えられました、祭司から。で、そのパンが、ここの、備えられているこのパンなんですね。で、今読んだように、他の箇所にも出てるんですけれども、祭司が食べるんですね。この聖樹の中で食べるわけなんです。で、これはちょうど聖餐式みたいなもので、この神様との礼拝の中で神様の命に預かっていくという意味だったということですね。この前習いましたね、以前ね。だから本当はいけないんですけれども、でもイエス様がおっしゃったのは、その憐れみであるとかですね、人の必要であるとか、そういうものに神様の戒めというのは矛盾しないんだよという、とても大事なこのイエス様のこの戒めがこのあったわけなんですね。だからいくら杓子定規にですね、この守っていたとしても、決して、この神様の御心を、神様を喜ばしているかどうかということを限らないわけなんです。で、このようにして、絶えず、その、火を灯し、また、パンを備えていなければいけないということなんですが、本当にこの23章、25章、そしてまた次回は26章を学びますけれども、すごくこの大きなスケールの神様のこの目への戒めが書かれているわけですね。最初はこの礼祭について、この全体的な話でありました。そして次がこの安息年で、この約束の土地が与えられた時にその土地を休ませるということ、そしてその後はですね、もうこのモーセが予言をしていきますね。これからね、イスラエルがちゃんと神様に言うことを守らなかったらこうなるよって言って、バビロン捕囚、またはローマによって倒されて、この散らされてしまう。そしてこのイスラエルが回復するというですね、イエス様を戻ってくる時の話までするわけなんです。で、前回もそうですね、このイエス様の再臨のことをこの秋の祭りは暗示してるんだよって話をしましたから、でこのように大きな神様のご計画があるあって、そして私たちはそれを受け入れながら生きていかなければいけないんだよって話をしたんですけれども、大事なのはですね、まず日々聖霊に満たされること。この食材というのは、この油というのは、この御霊のことを表していますから、絶えず御霊によって、この歩んでいくこと、そしてあとはこのパンですね、このイエス様は私が誠のパンであるって言われました。このイエス様の命に預かっていくということで、これが、このたとえですね、私たちは天国に行ける、神様の国に入ることができるとかって言ってもですね、その間の生活っていうのはとても大事なわけなんです。なんで私たちがここに置かれているかっていうことを考えると、もう分かってるんですね。神様がご自分の形に人を作られて、そして御子によって私たちをその形へと変えてくださる、その目的のために、そして地上でキリストを証ししていくために私たちを置かれているわけなんですね。だからその間ですね、この神様によってこの未来はこういうふうになるんだとかって言って喜んでいたとしてもですね、私たちはそうではなくて、この喜んでいると同時に、この聖霊によって満たされて、そしてこのイエス様に日々預かっていくんだということをこの、やっていかなければいけないわけなんです。そして10節から、このある出来事が起こります。事件が起こります。さて、イスラエルの女を母とし、エジプト人を父とする者がイスラエル人のうちに出たが、このイスラエルの女の息子とあるイスラエル人とが宿営の中で争った。混血の人ですね、エジプトの父を持っていて、でイスラエル人の女です。今はですね、このユダヤ人の定義というのが現代のユダヤ教の中で、またイスラエルのこの国の中でですね、母親がユダヤ人であればその子はユダヤ人であるという定義がありますが、けれども聖書的にはですね、父親がユダヤ人であれば、この生まれてきた子供はユダヤ人なわけなんです。たくさんそういう例があります。例えばダビデでさえもですね、ダビデというかダビデ、バテシバは確か異邦人だったと思いますけれども、その間に生まれた子がソロモンですけれども、彼はユダヤ人ですね。 でその他にもたくさんこう、あとタマルですね、ユダとタマルってあのヤコブの息子のユダがですね、このタマルとの間に、でおそらくタマルもカナン人だったと思いますね。けれどもその間に生まれたこの二人双子、確かペレツとあともう一人ちょっと名前忘れましたけれども、やっぱりユダヤ人なわけです。男からこの出てくるわけですね。ですから、ここでは、異邦人と考えられるわけです。その時イスラエルの女の息子が皆を冒涜して呪ったので、人々はこの者をモーセのところに連れてきた。その母の名はシェロミテで、ダンの部族の、ディブリの娘であった。人々は主の命令を待って彼らにはっきりと示すため、この者を監禁しておいた。とあります。神様の名を冒涜しました。呪いました。罵ったわけですね。で、これは、ちょっとどこの箇所か忘れたんですけれども、皆を冒涜する者は死刑になるという、この、命令があります。ですから、この、半ば、ヤーウェの名を知ってるわけですよ。神様の名前を知ってるわけですよね。母がイスラエル人ですから。そしてイスラエルの共同体の中で生きていたわけですから、半ば知ってるわけなんです。全然知らなかったらそういう名前さえも出てこないわけですけれども。でも、それを呪ったわけですね。で、でも異邦人であると。じゃあどうすればいいかと。うん。いうことで、神様の命令を待ったわけなんですね。どうすればいいんですか。そこで主はモーセに告げて仰せられた。呪った者を宿営の外に連れ出し、それを聞いた者は、すべてその者の頭の上に手を置き、全回収はその者に石を投げて、殺せ、殺しなさいと。やはり、この呪った者も、異邦人であっても殺さなければいけないんだということですね。そして、あなたはイスラエル人に告げて言え、自分の神を呪う者は誰でも、その罪の罰を受ける。主の皆を冒涜する者は必ず殺さなければならない。全回収は必ずその者に石を投げて殺さなければならない。在留異国人でも、この国に生まれた者でも、皆を冒涜するなら殺されると。在留異国人であっても、この国で生まれた者でも殺されると。仮初めにも人を撃ち殺す者は必ず殺される。ここからですね、ちょっと次のまた違う話題になりますので、ここで止めておきますけど、皆を冒涜する、なんでこんなですね、この死刑に値することまでのひどいことなのかということをですね、この思ってしまいますね。で、次にこの人を殺す者は殺されると、人を殺すんだったら私たち感覚的に分かりますよね。この殺人の罪といって、今日の社会制度においても死刑になることは十分あり得るわけですから、自分は何でも皆を冒涜することがということですけれども、この名前というのは、この聖書の中ではとてもこう大事、その人格、その本質を表してきます。特に神様のお名前は、このもう神の本質そのものですね。神ご自身というふうに、この言ってもいいと思うんですね。それだけ大事にされています。今のユダヤ人の人というか、当時のユダヤ教の人もそうですね、間違えました、当時のユダヤ教の人が写本を書くときに、ごめんなさい、その前にですね、このヤーウェと今私大胆に発言してますが、今ユダヤ人の人がここにいたらですね、ちょっとつまずいてしまうと思うんですね。というのは、ヤーウェという国は発音は彼らはしません。で、この新改訳聖書ですと、太字でシュってなっているところ、これが YWVH ですね。YWVH とあって、子音字だけなんですね。で、この発音はあまりわからないんですが、その学者たちの間でヤーウェであろうというふうに言われています。けれども、 神様の名はあまりにもこの恐るべきものであるので、恐れかしこまなければいけないものであるので、あのアドナイっていうですね、また別のこの主っていう、そのほら、あの普通の主人の主ですね、そっちに言い換えてます。で、このあのヤハウェっていう言葉は使わないんですね。でしかもですね、この昔はこの写本をこの書くときにですね、本当にこのギリシャ語の本の写本というのは、たくさんのこの、まあ、写本によっていろいろ書き方が違かったりですね、そのために論争さえ起こってます。あの、この新約聖書を学んで、新約聖書を学んでいくとですね、この抜けてる箇所っていうのはたくさんあるんですね、説が。知ってました？例えばですね、この、ちょっと余談になっちゃうんですけども、ヨハネによる福音書の、有名、5章ですね、5章で、開くとですね、1、2、3、次4がなくて5なんですね。あれ、説はそのまま降ってるはずなのに、なんで3から5になるのっていうふうに思うじゃないですか。で、あの新改訳聖書の下のところのですね、印象部分を見ますと、異本に3節後半4節として次の一部または全部を含むものがあると言ってですね、これがすっかり抜けちゃってるんです。で、なんでことが起こるかって言ったらですね、その定本って言って、その元にしている写本の、そのものがですね、違うもの、違うグループのものなんですね。で、以前のこの、あの説を振った時はそのキングジェームズとか、ああいうのと同じですね。あの、アメリカじゃなくて、英語の金定版と同じものですね。だから、そうやっていろいろあるんですが、旧約聖書ってないんですよ、あまり。ほとんどないって言ってもないですね。その、いろいろ違うっていうのはないんですね。で、なんでかっていうとですね、本当にすごい写本の仕方をしてます。それは、この、まあ、あの、いわゆるラビというか、その学者たちがですね、この写本をやってて、間違ったらですね、その、ま、この、昔はこの巻物ですよね。全部もうやめるんです。最初からやり直し。そして、今度は、主の名前が出てきたら、ペンを変えてですね、で、しかも自分は全身清めます。水で。それから名前を書きます。だからローマ人の手紙の4章のところで、ユダヤ人で優れたところっていうのは神の言葉が委ねられてるんだって書いてありますけども、本当に彼らのその固くななマネードのですね、この御言葉に対する忠実性によって、本当に私たちは正確にですね、神様の言葉を今持つことができてるんですね。で、まぁ、ちょっと長くなりましたが、それだけ大事な、ものなんですね。神様ご自身を否むことであります。だから、この、エジプト人父親、イスラエル人を母親とした人が行ったのは、もう神ご自身を拒絶している。しかも、公然と、あからさまに、ですね、悪意を持って、拒絶していることに他ならないわけなんですね。ですから人を殺すっていうのもそうかもしれません。でもですね、人を殺してもイエス様の名を呼んだらその人救われますよね。いや、救われませんよ。あの悪い人はダメです。いや、そうじゃないですね。私たちがこの人絶対地獄行きって思う人でも救われます。でもイエス様の名を拒んだら地獄行きですね。それだけイエス様の名前が大きな意味を持つわけなんです。だから主の皆を冒涜する者は必ず殺さなければなりません。そして、17節以降ですね、かりそめにも人を撃ち殺す者は必ず殺される。動物を撃ち殺す者は命には命を持って償わなければならない。もし人がその隣人に傷を負わせるなら、その人は自分がしたのと同じようにされなければならない。骨折には骨折、目には目、歯には歯、人に傷を負わせたように人は自分もそうされなければならない。動物を撃ち殺す者は償いをしなければならない。人を撃ち殺す者は殺さなければならない。 あなた方は在留異国人にもこの国に生まれた者にも一つの裁きをしてはな、裁きをしなければならない。私はあなた方の神、主であると書いてあります。ここに有名なですね、この目には目、歯には歯という言葉がありましたが、これはですね、司法の判断だっていうのを考えていただけるとすごくいいんですね。この、これだけのことをしたんだから、これだけの、まあ、刑罰があるよと、報復があるよ、報酬があるんだよっていうことですね。これは司法的な判断であって、これをですね、恨むとかですね、復讐ではないことがイエス様が言われていることですね。キリストの弟子として敵を愛しなさい。敵のために祝福を祈りなさいと言ってるわけです。だから司法判断と本当にクリスチャンとしての人間関係、心の中の状態としての態度というのはまた別問題なわけです。もちろんこの憎しみを持っているからそれを利用してこの裁判にかけるという人もいると思い、出てくると思いますけれども、その神様の前での裁きと、そしてこの許されて違うんですね。この有名なのが私以前、CNN のニュースで、ラリー・キングという有名なですね、人がこのインタビューしてですね、それはですね、テキサスで、死刑囚で、で、その中でクリスチャンになってですね、本当に死刑を受けるかどうかっていう、その直前にインタビューしたですね。で、彼女は何も文句言わなかったんです。自分が死刑にされるっていうことに対してですね、特になかった。でも本当に模範囚で。で、本当にイエス様を愛していて、もう、そういう感じでした。で、でも彼女はその試験に甘んじたわけですよ。だからそれがほら、今言ってるように、こう、その司法の判断とこれ違うんだということですね。で、この一つの裁きをしなければいけない。公正なんだよということです。そして23節、モーセがこのようにイスラエル人に告げたので、彼らは呪った者を宿営の外に連れ出し、彼に石を投げて殺した。こうしてイスラエル人は主がモーセに命じられた通り行ったと。まあ、一つの事件が書かれていました。で、続けて、先ほどから話している土地の安息についてです。ついで主はシナイ山でモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、私が与えようとしている地にあなた方が入ったとき、その地は主の安息を守らなければならない。6年間はあなたの畑に種をまき、6年間ブドウ畑の枝を下ろして収穫しなければならない。7年目は地の全く休みの安息、すなわち主の安息となる。あなたの畑に種をまいたり、ブドウ畑の枝を下ろしたりしてはならない。あなたの落ち穂から生えたものを刈り入れてはならない。あなたが手入れをしなかったブドウの木のブドウも集めてはならない。地の全く休みの年である。安息日はよく聞きますよね。土曜日。でも安息年もあるんです。今読んだように、7年目は、この種をまくことも収穫することもダメですね。で、何のためなのかと、6節7節見てください。地を安息させるならあなた方の食料のためになる。すなわちあなたとあなたの男奴隷と女奴隷、あなたの雇い人とあなたのところに在留している居留者のため、またあなたの家畜とあなたの地にいる獣とのため、その地の収穫は皆食物となると。逆に食物のためになるんだよって言ってるんですね。まあ、生産性を高めるためによくありますよね。その土地を痩せることはしてはいけないとか、まあ、それに関することでありますが、もちろんこれは神様の掟で、神様がイスラエルに対して、この、まあ、奇跡をも通してですね、この逆にこの収穫が、与えられるんだよというこの約束がこの書かれているわけなんです。で、これですね、後で出てくるので、18節から出てくるんですね。この、じゃあその間の食べ物はどうなるのかっていうのが出てきますから、まあ、その時にちょっと話してみたいと思いますね。で、8節を見てみますね。 あなたは安息の年を7度、つまり7年の7倍を数える。安息の年の7度は49年である。あなたはその第7月の10日に角笛を鳴り響かさなければならない。食材の日にあなた方の全土に角笛を鳴り響かさなければならないと。この食材の日覚えてますね。ヨムキプール。だいたい10月ぐらいですか。10月の初めぐらいですね。その時に角笛を鳴り響かせると。50節ってのありましたね。50日後にってのありましたけど、ここは50年後ですね。その時の植物材日に、あなた方は第50年を性別し、国中のすべての住民に解放を宣言する。これはあなた方のヨベルの年である。聞いたことありますか？ヨベルっていう言葉。ヨベルの年である。あなた方はそれぞれ自分の所有地に帰り、それぞれ自分の家族のもとに帰らなければならない。この第50年目はあなた方のヨベルの年である。種をまいてはならないし、落ち穂から生えたものを刈り入れてもならない。また手入れをしなかったブドウの木の実を集めてもはならない。同じですね。この、安息年と同じようにやってはいけないと。で、これはヨベルの年であって、あなた方には聖である。あなた方は畑の収穫物を食べなければならないと。その前年に与えられているこの収穫物で食べていかなければならないということですけれども、解放を宣言するとあります。このヨベルの年というのは、所有地を結局今まで持ってた所有地があるわけですけれども、それをですね、貧しくなったり、して、この担保に入れるとか、あるいは売ってしまうとかですね、せざるを得ない状況が出てきて、いるわけですね。けれども神様は、後で出てきますが、イスラエルのために、この所有地を与えられたわけなんです。で、これは特権だけではなくて義務なんですね。彼らが所有地を持っていなければいけないというのは義務なんです。で、売り買いをしている中で、その所有地、自分たちが与えられている所有地が、結局おかしくなっていくわけですよね。それを50年後には、英語だとリフレッシュするって言うんですけど、なんて言えばいいかな、日本語だと。もう完全に、元通りにしてしまう。だから債務とかいろいろあるかもしれませんけれども、全部、もう帳消しにする、回復する時であります。ちょうど、なんて言ったらいいでしょうかね。コンピューターがですね、こういろいろ使っている中で、この Windows、Mac は僕はあんまり知らないので Windows の話しますと、コンピューターだーっとこう使っているうちにですね、どんどんこのフリーズがたくさん出てきてですね、で、どんどんおかしくなって、あ、やべえ、もうこれ全然動かなくなったわと。どうします？最悪な場合は、Windows の再インストールですよね。そうすると元のシステムの状態、今までいろいろ変えたかもしれません。ですね、その中のことをですね、いろいろ自分でカスタマイズしてですね、やってたかもしれませんけれども、もうとにかくおかしくなっちゃったから、再インストールして、そしてもうリフレッシュしてですね、このまた新たな、このものに変えていこうと。いうのがここでの、いわばヨベルの年の概念ですね。で、これ、前回も23章の時に、こういう戒めはですね、このイエス様のことを表しているって話をしましたけれども、ここも関わってきます。ペテロが、使徒の働きの3章の19節から話しているんですが、このヨベルの年のことを、意識しながら、次のようなことを言っています。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて神に立ち返りなさい。それは主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わしてくださるためなのです。このイエスは、 神が昔から聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られた、あの万物の改まる時まで天にとどまっていなければならない。ません。この回復の時、万物が改まる時というのが、今ここで話されているヨベルの年を意識しているわけなんですね。だから、50年に1回ヨベルの年があるんですけれども、これはイエス様がまた今この主がとどまっていなければいけない、神の右の座にとどまって戻ってこられるわけですね。そしたらこの今この地が、この変えられて、そして千年王国ですね、この神様の国へと変えられるわけですね。回復するわけですけれども、これを表してるんだよ。で、アダムとエバが罪を犯した時以来、地は呪われたものとなりました。そして人々が悪意を持ってって、ノアの時にもこの裁きを行われまし、裁きが、この行われましたよね。で、この火を持って裁きが行われるって書いてありますね。ペテロが言いましたね、手紙の中で。で、この万物が改まる時があるんですけれども、今までこの最初に持っていたこのエデンの園からですね、このごちゃごちゃになってしまったような、この混沌としてしまうこのような状態をリフレッシュするわけ。さっきの Windows 3インストールするわけですよ。これを、このヨベルの年は表しています。で、私たちにこういう、この大きな約束が与えられているわけですね。そしてこのヨベルの年に従って土地の売買についてのまた、あ、そうですね、土地の売買についてのこの約束ごとが13節から書いてあります。このヨベルの年にはあなた方はそれぞれ自分の所有地に帰らなければならない。もしあなた方が隣人に土地を売るとか隣人から買うとかするときは互いに害を与えないようにしなさい。この害を与えるっていうのはだからつまり大損をしたりですね、そういう不公平なことをしないようにしなさいと、その不動産取引はきちんとしていきなさいということですね。ヨベルの年の年数に従ってあなたの、隣人から買い、収穫年数に従って相手もあなたに売らなければならない。年数が多ければそれに応じてあなた方はその買い値を増し、年数が少なければそれに応じてその買い値を減らさなければならない。彼があなたに売るのは収穫の回数だからである。あなた方は互いに害を与えてはならない。あなた方の神を恐れなさい。私はあなた方の神主である。だから、この不動産の取引の中でですね、この相手に害を与えるようなこととかですね、そういうことをない、するときに神を恐れなさいと、神に対して申し開きしなきゃいけないんだよと。だからきちんと説明責任というんですが、アカウンタビリティという言葉ありますよね。それをしっかり持ちなさいということですけれども、ここで言っているのは50年、次のヨベルの年の50年ですね。で、10年後にその前のヨベルの年から10年後に土地の売買があると、そしたらこの40年の収穫の価値がある土地なんですよね。でも例えばヨベルの年から40年経ってあと10年って言ったら、10年がその収穫も入れたその10年が価値のあるものですよね。で、このようにしてこの売買を行いなさいということをここで神様が命じておられるわけですね。で、18節です。あなた方は私の掟を行い、私の定めを守らなければならない。それを行いなさい。安らかにその地に住みなさい。その地が実を結ぶなら、あなた方は満ち足りるまでため、安らかにそこに住むことができる。あなた方がもし種をまかず、また収穫も集めないのなら、私たちは7年目に何を食べればよいのかというなら、私は6年目にあなた方のため、私の祝福を命じ、3年間のための収穫を生じさせる。あなた方が8年目に種をまくときにも古い収穫をなお食べていよう。9年目までその収穫があるまで、なお古いものを食べることができると。先ほど言った、この食べるものがね、せっかくね7年目ね収穫もあるのにね、でその時種もまいちゃいけないわけですから、次の年にも響いてくるわけですよ。どうすればいいんですかというふうに言ったら、それを心配する必要はないよって、3年間のあるんだよと、3年間のですね、この収穫が3年分の収穫があるから心配するなということをこの神様がおっしゃってるわけですね。本当に神様って休みなさいっていうのは大好きですね。安息年においても。でも新約聖書にも休みなさいっていう言葉出てくるの知ってますよね。誰でも疲れてるもの、重荷を持っているものは私のところに行きなさい。 休ませてあげようですね。で、私の首を追いなさい、私の首は軽いからであると。で、なんでかって言ったらですね、この聖書のストーリーは恵みのストーリーです。神が何をしてくださったかのストーリーです。そして私たちは神がしてくださったことに感謝して応答するわけですよね。でも宗教はどっちですか？自分が神のために何ができるか、自分が神にどうやって到達するか、逆なんです。これ罪の性質から来てるんですね。アダムが、罪を犯した後にあのエヴァと共に行ったのは、自分の恥を隠すために、イチジクの木の葉をですね、綴った、自分でやったわけですよ。でもその恥は隠すことはできなかった。でも神様が行ったのは、この獣の皮ですね。それを、で覆って、この恥ずかしい部分を覆ってくださったわけです。神が行ってくださった。しかも獣の皮ですね。血が流されてるんですね。犠牲があるわけです。犠牲を伴って神様が行ってくださるところが神様の方法なんですね。けれども、人間はいつも行いなんです。だから恵みを理解するのってすごく難しくないですか、皆さん。僕は難しいですよ。本当に、自分がこれをやったからこうなってるんだっていうふうに思い、というのがもうへばりついてますね、自分の体の中に。で、そうじゃないのにこれだけのものを受けているっていうのは信じられないんですけど、その信仰によって恵み、祝福を受けるっていうのは聖書に書いてありますね。アブラハムは信じたから祝福を受けるって書いてあります。行ったんじゃなくて信じたから祝福を受けるって書いてあるんですね。で、この、恵みの世界の中においては、休む。神様の成し遂げてくださった技に休んでいく。イエス様が休みなさいって言われたのは、その安息はもうイエス様が救われるために、私たちが救われるためにしてくださった全てのことですね。完了したと十字架の上で言われました。そこの中に休むときに、このイスラエルの人と同じことをすることができるわけです。ちなみにですね、ここで安息年をイスラエル人が守ったかどうかと言いますと、実は守ってなかったんです。それがはっきりと出ている箇所がありまして、この神様が命令を与えてから大体1000年近く経ってます。歴代史の第2の最後のページ、エズラ記の手前です。で、この、歴代史の第2の、最後のところは、イスラエル、ユダの国がですね、バビロンによって捕らえ移されて、エルサレムが破壊されて、そこに、まあ、本当に少しの人しか住むことができなくなってしまったと、亡くなった時なんですね。で、36章の、21節。これはエリミアにより告げられた主の言葉が成就して、この地が安息を取り戻すためであった。この荒れ果てた時代を通じて、この地は70年が満ちるまで安息を得た。と書いてあります。イスラエルが神様に反抗して、神様の言うことを聞かなかったので、偶像礼拝をしてですね、で結局捕らえ移されたんですけれども、本当に神様はなんて言ったらいいのかな、その私たちが考えるですね、全てのこのいろいろプロジェクトがあるとするじゃないですか、それの全てを超えてですね、このプランを持っておられるわけですよ、この計画をですね。この約束の地に入ってからあの時からですね、数えて、ちょうど490年かな、70×7 で、490年ですか。約束の地に入って、490年しかないのか。おかしいな。 あ、間違った、ヨーベルの年か。 5の違いますね。ちょっと計算がずれたんですけど、ちょっと私あの忘れてしまったんですが、この年数を数えるとですね、ちょうど70回分ですね、やってなかったんですよ、イスラエルが、この土地をですね、休ませていなかった。どっかにちょっと記述書いてあったと思うんですけれども、それをしていなかったんですね。よく考えてみるとですね、イスラエルはこのいろいろ反抗していろんなことが起こってですね、例えばヨシアの時はですね、ヨシアがしっかりと宗教改革を行ったから、ヨシアが生きている時にはそれは起こらないと神様言われたわけですよ。だからこのいわゆる一応このバビロン捕囚があるんだっていうことは、変えられたっていうか、このなんか人間の目から見たらですね、ちょっと遅くなったかなるかもしれないし、もっと早くなるかもしれないみたいな、この書き方もされてるわけですよね。にもかかわらず、そのあるそのバビロン捕囚の年があってですね、で神様はこの他の面でイスラエルが、この守っていなかったこの安息の年のこの戒めをもですね、この回復するために彼らを引き抜いたわけなんですよ。収穫させないために、この使わせないためにそれをさせたわけなんですよね。だから本当になんていうのかな、このすごいなって、神様の予言っていうのは本当にすごいなと思いますね。例えばダニエル書で有名なのは9章のところにですね、70週が定められていて、そして62週と7週の後にはですね、メシアは立たれるっていうのが書いてあります。でこのエルサレムが再建されてからの年からですね、この数えていくとですね、イエス様が実際に十字架につけられた時というのはぴったりと計算した人がいるんです。日にちもたがわずに、一日もたがわずに、その十字架につけられる、間違えました。ロバに乗って、エルサレムに入られましたよね。ぴったりその日になるんです。で、これもですね、イエス様がですね、この、入る時ですよね。そのいろんなことが起こってですね、この入る時まで、いろいろ何か変わろうと思ったら変わるわけじゃないですか。だけれども、やはりその時にですね、この神様はそうするっていうことをおっしゃっているわけなんですね。私たちは自分たちに何かできると思ってますけれども、そうではなくて神様がやっぱり全てものを用いてご自分のことをなされるわけなんですね。で、この安息もですね、私たちこの、戒めとしてですね、知らなければいけないのは、私たちが無理をしたら、無理やり安息を与えられるということです。まあ私ちょっと風邪になっちゃいましたけれども、なんか神様から言われてるのかなとかって思ってですね、ちょっと忙しく動きすぎちゃったかなと、この反省しながら祈りつつ、ここに来ましたが。いろんな人がですね、この、例えばパウロは牢屋の中に入りました。例えば牢屋の、ローマのですね、この牢屋の中に入って、このネロからのこの裁判をですね、受けるのを待ってましたけれども、これもある意味でこのパウロに必要だったことかもしれませんよね。獄中書簡っていうのがあります。こう、牢屋の中で書いている手紙ですね。たくさんあるんです。で、これがもしなかったら、本当に私たちは、例えばエペソ書だったら、キリストの体の奥義とかですね。コロサイ書もそうですし、このキリストの体について、またキリストについてのことをですね、パウロは書かなかったんですよね。でもパウロは動くのが大好きでした。でも、そこでようやく立ち止まって書くことができたわけですよね。だから無理やりある意味で神様がパウロを牢屋の中に入れたとも考えられます。だから私たちも同じように、ここで、この無理やりですね、この安息を取られるっていうこともあるんだということですね。そして23節からですが、地は買い戻しの権利を放棄して、売ってはならない。地は私のものであるから、あなた方は私のもとに起立している異国人である。あなた方の所有するどの土地にも、その土地の買い戻しの権利を認めなければならないと。買い戻しの権利。例えば土地を売りました。ね。そしたら、やっぱり買い戻します。この権利はあるんだよと。放棄しちゃいけないよと。いうことを今ここで言ってるんですが、なんでかと言ったら、地は、私のものであるからって書いてあります。 そしてあなた方は私のもとに起立している異国人である。そう、イスラエル人を異国人って呼んでるんですよ今ここで。あれおかしいなと思いますよね。でも本当の本当のことであれば異国人と同じなんですよ。イスラエルはすべて土地は神様のものですよね。だからイスラエルが所有してるんですけども、あくまでも神様がそのイスラエルに与えたわけなんだから、先ほども話しましたようにこれは特権以上に義務なわけですね。神様から与えられたものを守っていくというこの義務が生じるわけなんです。で、買い戻しの権利について具体的にいろんなことがこれから書かれていきます。もしあなたの兄弟が貧しくなり、その所有地を売ったなら、買い戻しの権利のある親類が来て、兄弟のものを買い戻さなければならない。そのものに買い戻しの権利のある親類がいないときは、そのものの暮らし向きが良くなり、それを買い戻す余裕ができたなら、売ってからの年数を計算し、なお残る分を買い主に返し、自分の所有地に帰る。もしそのものに返す余裕ができないなら、その売ったものはヨベルの年まで買い主の手に渡る。ヨベルの年にその手を離れると、そのものが自分の所有地に帰るとありますが、その貧しくなって売ってしまった時に買い戻さなければいけないのがこの近親者ですね、親類です。だからその人が貧しくなってからもう買えないと、売ってしまったと。でも親類がやってきて、私は買いますと。で、その所有者のために買うわけなんですね。かなりきついですよね。ちょっと考えてみてください。自分の親類のために土地を買い戻してあげる。自分ね、なんか1000万円とか2000万円するのはですね、バーって払わなきゃいけないと。結構きついですけども、神様はそれをしなさいと命じられてるんですね。で、これ実際に行ったこの有名な話がありますが、皆さんご存知でしょうか。買い戻しの権利を使って、ある土地を買い戻した上に、その お嫁さんまでもらっちゃった人ですね。ルツ記ですね。ルツ記の、どうする人、ボアズですか。ボアズはそのルツの、ルツというか、そのナオミの旦那さんエリメレクのその親戚がボアズでした。で、このエリメレクが死んで、でナオミは貧しくなってですね。だからこのボアズはですね、買い戻したわけです。でもそれはボアズのものではなくて、エリメレクの名のもとにこれを行っているわけですね。でそしてその他のこの戒めの中で、このその子孫を残すためにエレメレクの名によってこの嫁であったこのルツですね、まあエレメレクの息子の嫁なんですけれども、そのルツをこの自分の妻として迎えなければいけないというこの戒めも守ってですね、このボアズはそれを行ったわけなんです。そしてその間で生まれて、そのひひ孫ぐらいになるのかなが、ダビデなんですね。だからイエス様の先祖でもあるわけですよね、このボアズが。そしてルツも、この先祖なわけなんですが、でこの買い取りを行ってくださったのは実はイエス様ご自身ですね。イエス様が私たちが罪の奴隷として売られているところで、ご自分の命を代価としてくださって、私たちをご自分のものにしてくださったという贖いの計画なんです。贖いってよく言うじゃないですか。で漢字で書くとなんかなおさら分かんなくなりますよね。で改変っていうんですかね、なんか部首が改ですよね。だからあれは改に関することだと、つまり昔のあれですよね、貨幣ですよ。つまり商業用語なんです。この取引する用語なんです。贖いというのは買い取るってことなんです。で、新約聖書で書かれているのは、あなた方は罪の奴隷なんだよ。売られていたんだよ。サタンに思うままになっていたんだよ。 もともと神様のものだったんだけども、アダムが罪を犯したことによって、本当にそうやって売られてしまったものなんだよ。けれどもイエス様が来られて、そして買い取られたことによって今は神の所有のためになったんだよと、いうことなんですね。そして、29節、人がもし城壁のある、町の中の住宅を売るときは、それを売ってから満1年の間は買い戻す権利がある。買い戻しはこの期間に限る。もし満1年経つまでに買い戻されないなら、城壁のある町の中のその家は買い戻しの権利の喪失により、余裕にわたりその買い取った人のものとなって、ヨベルの年にも手を離れない。その周りに城壁のない、ここはいいですね。この城壁のある町はですね、買い戻しの権利っていうのはなくなっちゃいます。1年間で。で、これはまあいろいろ目的があるんですけれども、まず収穫はするような、この住宅、収穫するような土地っていうことではないっていうことが、まず、このヨベルの土地って収穫についての話ですから。で、もう一つはですね、城壁があるっていうのは、守られているってことです。なんであの町って城壁あるんでしょうね。どの町も城壁あったんです、当時。あの当時ね。どこ行っても城壁、城壁。あの、エリコの町も城壁ありますよね。なんでかって言ったら、外敵から守るためなんです。彼らが生きているっていうのはもう外敵によって晒されて殺されるっていう意味は、イコールでした。でも、守られるわけですね。で、買い取った人がですね、突然ですね、私買い戻しますからって言ってですね、言われてですね、自分が路頭に迷っちゃったらですね、本当に襲われちゃうわけなんですね。だからその家っていうのはすごく大事なわけですから、まあそういう意味で、そういうことは適用できないよと、ヨベルの年は適用できないよということですね。で、その周りに城壁のない村落の家は土地とみなされ、買い戻すことができ、ヨベルの土地にはその手を離れる。レビ人の町、すなわち彼らが所有している町々の家は、レビ人にいつでも買い戻す権利がある。レビ人から買い戻していたもの、すなわちその所有している町で売られていた家は、ヨベルの年には手放される。レビ人の町々の家は、イスラエル人の間にある彼らの所有だからである。しかし彼らの町々の放牧用の畑は売ってはならない。それは彼らの永遠の所有地である。あの、レビ人と、祭司はですね、土地がありません。与えられないですね。この所有の土地ってのはないんです。その代わりに町が与えられて、そしてこの放牧用のところがあると。神ご自身がその所有の地なんだよっていうことが書いてありますから、まあそれについての規定でした。で、次。もしあなたの兄弟が貧しくなり、あなたの元で暮らしが立たなくなったら、あなたは彼を在留異国人として扶養し、あなたの元で彼が生活できるようにしなさい。ここからは土地どころか自分の生計さえも立てていくことができなくなって、身売りをしなければならない。奴隷と身とならなければいけないぐらいの状況。もっとひどい状況です。ですね。で、その時には、この在留国人として扶養しなさいと、扶養しなさいと言ってるんですね。彼から利息も利得も取らないようにしなさい。あなたの神を恐れなさい。そうすればあなたの兄弟があなたの元で生活できるようになる。あなたは彼に対して金を貸して利息を取ってはならない。また、食物を与えて利得を得てはならない。私はあなた方の神主である。私はあなた方にカナンの地を与え、あなた方の神となるために、あなた方をエジプトの地から連れ出したのであると。書いてありますように、利息を取ったりなんだかしたら奴隷、その上下関係ができてしまいますね。奴隷状態になってしまいますから、それを一切するなと神を恐れなさいと。で、なんでかって言ったら理由は、あなた方はエジプトから出てきてカナンの地に来たじゃないかと。奴隷状態ですね。エジプトの奴隷状態は絶対にそこに戻らないようにさせることが神様の至上命令としてご自分に課してるわけなんです。だから、他のところにもですね、在留国人を大事にしなさいって書いてます。なんでかって言ったら、あなた方ももともとは在留国人だった。エジプトで在留国人だったでしょう。全部エジプトでのあの生活から来てるんですね。この状態は一番悪い状態なんだっていうのが神様のお考えなわけなんです。で、そこからその状態じゃなくて自由人として生きなければいけないんだというこの掟をですね、この神様がこの与えておられるわけなんですね。そして39節で、 もしあなたのもとにいるあなたの兄弟が貧しくなり、あなたに身売りしても彼を奴隷として使いさせてはならない。あなたのもとで住み込みの雇い人としておらせ、ヨベルの年まであなたのもとで使えるようにしなさい。そして彼とその子供たちがあなたのもとから出て行き、自分の一族のところに帰るようにしなさい。そうすれば彼は自分の先祖の所有地に帰ることができる。そして彼らは私がエジプトの地から連れ出した私の奴隷だからである。彼らは奴隷の身分として売られてはならない。あなたは彼を虐げてはならない。あなたの神を恐れなさい。あなたの元となる男女の奴隷はあなた方の周囲の国々から男女の奴隷を買い取らなければ、待ってくださいね。ちょっとここまでにしますが、奴隷にしちゃいけないよと言ってますね。本当にお金がなくてですね。例えば居候してるだけじゃなくて本当に金ないと。破産状態だと。でも奴隷にしちゃいけないよと言ってるんですね。で、さっき言ったように、絶対にこのような、虐げるような、奴隷にして、これをやっちゃいけないんだよと。ましてやそのイスラエル人の間では絶対その関係を作ってはいけないんだよと。で、これをやってしまったのが、ネヘミヤ記で出てくる話なんですが、バビロンからこの捕囚で帰ってきた後にですね、このネヘミヤがですね、この、どんどんこのエルサレムの再建の事業に取り掛かって、この自分が総督、やってたわけです、総督として。そしたらいつの間にかですね、このユダヤ人が奴隷となってたんですね、仲間のユダヤ人。それでもうネヘミヤを咎めたんですね。そしたら、このみんながですね、悔い改めてまた元通りになったわけなんですけれども、このような形で、自分たちの仲間でそれをやってはいけないと。で、44節からまた読みますね。あなたの元となる男児の奴隷はあなた方の周囲の国々から男児の奴隷を買い取らなければならないと。だから奴隷にするんだったらば異邦人を買い取りなさいと。またはあなた方のところに起立している異国人の子供たちのうちから、あるいはあなた方の間にいる彼らの家族であなた方の国で生まれた者のうちから買い取ることができる。このようなものはあなた方の所有に、できる。あなた方は彼らを後の子孫に譲りとして与え、永遠の所有として受け継がせることができる。このようなものは奴隷とすることができる。しかしあなた方の兄弟であるイスラエル人は互いに酷使し合ってはならないとあります。で、47節からは最悪の状態が書かれています。なんか段階を追ってると思いませんか。さっきから土地を売らなければならないと。で、近親者がいる。でも近親者がいなかったら自分で暮らし向きが良くなったら何とかすると。でもそれさえもできないから、そのどこかに住み込むわけですよね。で、それさえもできなくなって奴隷にならなければいけないような状態だけど、それしちゃいけないと。で、最後は異教徒の奴隷となることです。もしあなた方のところの在留異国人の暮らし向きが良くなり、そのところにいるあなた方の兄弟が貧しくなって、あなたのところの在留異国人に、あるいはその異国人の氏族の子孫に彼が身を売ったときは、彼が身を売った後でも彼には買い戻される権利がある。彼の兄弟の一人が彼を買い戻すことができる。あるいは彼の叔父とか、叔父の息子が買い戻すことができる。あるいは彼の一族の近親者の一人が買い戻すことができる。あるいはもし彼の暮らし向きが良ければ、自分で自分自身を買い戻すことができる。彼は買い主と自分が身を売った年からヨベルの年までを計算し、彼の身の代金をその年数に応じて決める。それは雇い人の場合の期間と同じである。もし、まだ多くの年数が残っているなら、それに応じて自分が買われた金額のうちの自分の買い戻し金を払い戻さなければならない。もし、ヨベルの年までわずかの年数しか残っていないなら、彼はそのように計算し、その年数に応じてその買い戻し金を払い戻さなければならない。彼は年ごとに雇われる者のように扱わなければならない。あなたの目の前でその人は、彼を酷使してはならない。たとえ彼がこれらの方法によって買い戻されなかったとしても、ヨベルの年には彼はその子供と一緒に出ていくことができる。あなたにとってイスラエル人はしもべだからである。彼らは私がエジプトの地から連れ出した私のしもべである。私はあなた方の神主である。なんか神様の強い意志をまた今こう読んでて分かったと思うんですね。私のしもべでしょって。私がそこから連れ出した私のしもべなのに、なんで異邦人のそのしもべっていうか奴隷にならなければいけないんだと。だから近親者が買い戻すんだよと一番強くここで言ってるわけですね。だからどんどん悪い状況になって、本当に神様がヨベルの年には全部回復するんだよって、そう言いましたね。さっき言いましたよね。このヨベルの年には回復すると。で、ここまで読んでですね、私たちはこの奴隷の状態になっちゃいけないんだということがよくわかりました。で、聖書にはキリスト者の自由について書いてあります。
あなた方はこの自由を誰からも奪い取られないようにしなさいというふうにパウロはガラテヤ人に話しました。キリスト者にある自由というのは神様の御心を行うことができる自由、罪を犯さなくて済む自由です。そして人を、神様が言われた通りに人を愛していき、本当に神様が作られた通りに自分が動いていくことができる自由ですね。その自由を私たちクリスチャンがどんどんどんどんですね、妥協していって奴隷状態になってしまうですね。そういうことがあるわけなんです。で、段階があるわけです。ある時はここまでしかやっていない奴隷状態、ある時はここまでハマってしまった状態、ある時はここまでやってしまう状態、本当にここまでやってしまう状態がというのが最後のところで書かれてしまって、もう異教徒と何ら変わらない、神を知らない人たちと何ら変わらないような生活をしている人たちというところまで至ってしまう場合、神様の心というのは何とかして回復させたいなという心なんですね。だからこのようにですね、何とかして何とかしてという感じでやっているわけなんですね。神様がどれほど自由を私たちに与えたいかということをですね、分かると思うんですね。私たちはですね、これがなんとなくこう空気のように感じてしまってですね、いる時はしばしばありますけれども、本当に自由になっている、イエス様のように生きていくことができるですね。だから何とかしてそれに自由になるように働きかけて、で、ある時はクリスチャンを用いますね。イエス様、ガラテヤ書に書いてありますけれども、誰かが罪を犯したんだったら、兄弟たちはですね、本当に柔和な心で、その人を立ち上がらせてあげなさいと、ですね。ということが書いてあります。その人を裁くっていうよりも、その、何とかしてですね、立ち上がらせなさいと、書いてありますね。そして、最悪な状態であっても、イエス様が戻って来られる時に、その人は過労死で救われます。そうですね、最後のところはですね、過労して救われます。でも分かりますよね、本当にこの祝福、命の祝福がある状態ではない状態で過労して救われるというのと、この祝福された状態で救われる、本当救いなんですけれども、でも私たちはやはり神様が望まれているようにですね、この自由というものをしっかりと持ってですね、そしてこのヨベルの年を迎える、イエス様が戻ってこられる年を迎えていきたいと思うわけなんです。次回26章でこのイスラエルの民がこれからどうなっていくかというか、こういうことしたらどうなるかということが書いてあります。でも実は、現代にまで至る、で実は将来にまで至る予言にもなっていますね。はい、じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。神様のまた御心を知ることができました。私たちが罪を犯してしまうときに神様がどれほど悲しまれているのかが分かりました。天のお父様、そしてあなたがいかに私たちをご自分のものにしたいのかということが分かりました。イエス様という尊い命が捧げられたこと、それほどまでして買い取ったのですから、もう二度と引き離したくないということを思っていらっしゃる、その心を知ることができありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。